はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはオフェンスの話ですね。合わせ4人の練習方法を紹介いたします。ポッドキャストでお聞きの方は、ぜひとも今日は YouTube でご覧ください。また、ご覧のスライドはですね、私の Instagram の方にもアップしておきますので、合わせてご確認いただければと思います。ということで合わせなんですけれども、合わせの目的っていうのはですね、ディフェンスは1人で2人を守れないと、ね、ディフェンスは1人で2人を守れない、こういう状態にすることですね。ボールを守りに行ったら自分のマークマンがノーマークになっちゃうし、自分のマークを守っていたらボールをヘルプいけないというね、1人で2人守れないというそういう距離感を作り出すことを合わせというふうに呼んでいます。具体的にはですね、この4つの D ということを意識していただけるといいかなと思っていて、D っていうのは頭文字ですね。ドライブ、ドリフト、ドラッグ、ダイブ。このいずれかを、それぞれの人がやるっていうのが、あの合わせの具体的な行動になるんですね。ドライブっていうのは、まあ、リングに向かってドリブルで進むことなんですが、ドリフトというのは、これ広がるっていう意味です。それからドラッグっていうのは引っ張るっていうことですね。ボールと一緒にこう引っ張られるように、紐がついているように引っ張られるようにこう動くという意味になります。それからダイブというのはリングに対して飛び込むと、まあ、いう形になりますね。具体的に練習方法を紹介していきます。画面をご覧ください。はい、4アウトの形で4人が、練習する人が並びます。で、1人ね、コーチ、マネージャーがボールを持っていて、ここから好きな人にパスを出します。はい、この1と4番はこのスロットと言われる場所ですし、まあ、2と3はね、ウィングまたはコーナーと言われる場所になりますが、これ、コーチの人はどこに投げてもいいです。で、まずは、このスロットに投げられたという状況を紹介しますが、ここに投げられたらですね、この上からドライブをしていきます。はい。で、この時にどういう風にみんな合わせるかというと、スロットからのドライブに対しては、とにかく広がった方がディフェンスは守りづらくなるので、2番も3番も4番も、ドリフトします。こういった、横にこう動くようなね、滑るような動きのことをドリフトというわけですね。こうするとディフェンスは1人で2人を守れない広さになります。はい。で、この場合ですね、おそらくヘルプに出てくるとすると、一番下にいるこの3番のディフェンダーが出てくるんですね。はい。出てきたらその3番にパスを飛ばしてあげれば、ここがノーマークということで、これはすべてのヘルプに対して言えることですけど、ヘルプディフェンスが来た方向がノーマーク、来た背中がノーマークということになるので、この3番のところから来たら3番がノーマークになるというのが、これが原理原則ということになりますね。はい。で、この後ですね、この3番がボール持って、誰もディフェンスが来なかったらそのままシュートを打てばいいし、これね、2つのパターンがあって、1つは自分のマークマンが戻ってくる場合ですね。この3番の選手がそのまま戻ってくる場合、この場合はですね、ここの距離が一番長いクローズアウトになるので、この時は、自分自身が1対1をするのがいいと思います。逆にですね、この3番は戻ってこないで、この4番の選手がね、先ほどの図ですけど、3番がヘルプに来たら、この4番の選手が3を止めに来た。こう、ローテーションした場合ですね。ローテーションした場合は、これは1対1をせずに、エキストラパスといって、もう1個パスを飛ばすと、ここが完全なノーマークになるということになりますので、この基準を覚えておいてください。ヘルプされた後、キックアウトが飛んだ後に、自分のマークが戻ってきたら1対1。ね、違うマークマンがローテーションしてきたらエキストラパスということ、これがね、基本的な考え方になります。なお、このドライブしたですね、1番の選手ここに残っていると、邪魔になってしまうので、キックアウトしたらですね、すぐリロケートと言って、位置を戻すね、元々の位置に戻るということをやってください。はい。以上はスロットからのドライブですね。ドライブに対してドリフトして合わせるということを紹介しました。はい。で、最初の図に戻りますが、今度はコーナーにパスした場合ですね。先ほどはこの1か4にパスした場合ですけど、コーナーにこうパスした場合、この場合の、動きを紹介します。これはですね、ドライブ2通りありまして、こちら側、ベースライン側を行ったドライブと、それからミドル側を行ったドライブですね。はい。この2通りありますので、これそれぞれ紹介します。まず1つはベースライン側に行った場合ですね。ベースライン側に行った場合は、ここのまずですね、同じボールサイドにいる1番はドラッグといって、ドリブルついたのと同じ分、この背中に入ってください。はい、これドラッグという動きですね。そして3番はコーナーへドリフト。で、4番はこれ、ダイブするという、こういう形になります。ディフェンスが、乗っているので、ちょっと複雑かもしれませんが、少し見てみてください。こう、ドリブルをしました。そしたら、この3番のディフェンスが多分カバーに来るんですね。うん。 ということは、この背中がノーマークなので、そこに行ってあげるためにドリフトするということですね。これ誰も来なかったら、ここにパス飛ばせばノーマークということになります。で、このパスを飛ばそうとするために、おそらくここの X の4番がカバーダウンといって下がるんですね。はい。で、下がったということは、ここのフリースローラインがノーマークになるので、ここにダイブすると、ここからここへアシストが飛ぶということになりますね。で、これも止めようという、ね、強いディフェンスになると、おそらくこっちの、スロットのディフェンスが真ん中に下がるということになりますので、こうなると3にも4にもパスは出せないとなります。ということは、この1番の選手がボールの後ろ、背後に入ってあげるね、ドラッグしてあげると、ここは安全にパスを返すことができるという、こういう形になりますので、はい。ベースラインドライブに対しては、この45度の4番の選手がカットをして、ドリフト、ドラッグというように合わせるのが基本になります。もう一つ逆ですね、ミドル側にドライブした場合、この場合は、こういった形になります。ミドル側にドライブした場合はですね、この3番のコーナーの選手がダイブします。はい。そしてダイブした、もともと3番がいた場所に4番がドリフト、もともと4番がいた場所に1番がドリフトっていう感じにすると、ディフェンスは守れないと思います。はい。この3番の選手がカバーしましたね、カバーした場合、まあ、このままコーナーに止まっておくというのも一つなんですが、そうすると、先ほど、言ったようなですね、カバーダウンに対してディフェンスが、守りきれてしまうので、1人で2人守れない状況を作るには、この3番の選手がそのままサークルをね、描くように、ぐるっとこう渦巻きを描くようにこうカットしてあげるんですね。はい。そうすると、ここもし、ディフェンスが誰も来なかったら、ここにパスが通って、3番がレイアップというような形になります。で、これを止めようとするために、この X の4番が多分3番を気にかけると思うんですね。そしたら、この4番の選手が広がってあげれば、ここでキックアウトが飛ぶと。うん。で、その4番の選手に気を取られて、1番がカバーダウンしたら1番が開くという形で、はい。この場合は、この1番の選手はですね、ボールの方にドラッグしてしまうと、この X の位置をボールに寄せることになるので、それはしないと。で、これはドリフトして遠ざかる。そして3番がダイブするということですね。まあ、簡単に言うと、この、ベースラインドライブに対しては45度がカット。そして、ミドルドライブに対してはコーナーがカットというふうに、整理するといいかと思います。はい。以上の練習方法で、最初はね、4人で空動き4対0でやってみて、慣れてきたらディフェンスをつけてライブでやってみるとね、良いかと思います。まあ、これ以外の動きもあるかと思うのですが、私はこれが一番、すっきり整理できてるかなと思うので、こういった形で指導しております。はい。ということで、ありがとうございました。何らか今日の動画がね、参考になれば嬉しく思います。小学生、から、必要な合わせのね、簡単な動きを紹介しましたので、ぜひあなたのチームで取り入れてみてください。このバスケの大学毎日更新しておりますので、もしよかったらチャンネルを登録して、次の放送でまたお会いしましょう。無料メルマガ、ぜひとも、登録していただいて、無料メルマガ登録していただくと、2日に1度私からあなたにコーチングに関する、アドバイスをお届けしますので、ぜひメルマガ登録よろしくお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。Facebook での参加、YouTube メンバーシップでの参加、VC プレミアムリスナーでの参加がありますので、ぜひ一度、あなたの生活に合った形でお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。